ラジオの前の皆さん、この番組は家庭教育って何、子育てってどうしたらいいのという声に、わきあいあいとしたトークの中にヒントが見出せる、そんな番組を目指しております。さて、今日もね、いろんな、取り組みをしているところを、もちろん学校だけではなくて、その教育委員会の方々だけではなくて、地域の方々、それから企業の方々、そういったところが一体となって子育てを応援している、そんなね、今時代ともなっていますけれども、そんな中でですね、今日は、はい、このね、僕たちが普段喋っているこのスタジオも入っておりますが、ここのね、ちょっとこう詳しい話っていうのを聞いていきたい、イオン九州さんね、聞いていきたいなと思っております。さあ、早速ではありますけれども、ゲストお呼びしたいと思います。イオン九州株式会社イオンアイラ店の愛子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずはなんですけれども、はい、子育てというところで、会社として、そうですね、何かこうされていることを、どういった取り組みをされていますか？
はい、イオン九州では育児をされている従業員向けの勤務体制っていうのがございまして、
はいはい、
通常8時間勤務っていうのがどの会社もそうだと思うんですけれども、それを、7時間、5時間、6時間ということで、選択できる制度がございます。
はいはい。なるほどですね。これは、その日に、例えば今日は7時間働きますとか、5時間働きますとかっていう、その日というか、ある程度の、その、シフトというか、はい、そういうのが決まるときに、ちょっと、このくらいの時間で働きますっていうのを言えばいいんですかね。
ですね、年間で労働時間っていうのを決めるんですけれども、そのタイミングの時に私は育児勤務で7時間を選択しますという申請を行いまして、
はいはいはい、
1年間はその契約の中で働いていくということになりますね。
ということは、じゃあちょっとね、今、子育てにちょっと時間、手がかかるということであれば、はい、5時間を選択したりとか。
そうですね。
ということになるわけなんですね。
はい、
なるほど。そういう勤務。ちょっとフレックスタイムっていうか、
に近い感じですね。
はい。はいはい。なるほど。そういう感じなんですね。これ結構知らない方もね、多いんじゃない？実際にね、入ってみないとわからない部分っていうのも。もちろんね、企業ではあるかと思いますけれども、はい、ちょっとね、これびっくりしました。7時間、5時間、6時間。で、ちょっと、時間をね、区切って働くことができると。で、これは要望に合わせて、どういった、勤務形態がいいというのを申請してもらえれば OK ということなんですね。
そうです。はい。
なるほどですね。そうなるとですね、ちょっと気になるところでいくと、例えば待遇なんかがちょっと気になってくるところなんですが、
はい、
こちらはどうですか？
待遇はですね、普通の社員と変わらなくって、もちろん昇給のチャンスもございますし、
はいはいはい、
ただお給料面で、それ相当の、減額って言ったらおかしいですけれども、パーセントオフの割合が決まっておりまして、その分で働くっていうことですので、逆に割り切って働けるっていうことですね。
そうですね。はい、ちょっとこう、例えば、今日一日勤務だったけど、子供が体調が悪くなっちゃった。そんな時に、やばい、ちょっと今日は、忙しいんだけど、すいません、抜けなきゃいけないみたいなっていうのをね、やっぱちょっと気を使わなきゃいけないですからね。
皆さんそれ抱えてると思うんですけど、そこをもう普通に言える環境ができてるっていうのが、弊社のいいところかなっていうふうには思ってます。
そうですね、
はい。
なるほど。もうすでにね、割り切ってるので、もう大丈夫ということで、そのね、体調が悪くなったりとかなんとかあるかと思いますけれども、そういう時にもね、大丈夫だよと言ってもらえるということかなと思います。
はい、
なるほどですね。その他、その休みなんかも、どうなんですか？一緒の感じなんですか？
休みは、もちろん条件は皆さんと一緒ですね。普通の一般の社員と一緒なんですけど、とにかく休みが充実してる会社ですので、
はい、
例えば有給はもちろん取得できますし、あと半年に一遍7日以上の連続休暇を取るというのが義務付けられておりまして、
これ義務なんですね。
義務です。これ必ず取らないといけないっていう制度ですので、ですので、お子さんがいる方は子供さんの夏休みとか冬休みに合わせて取られるっていう方ももちろんいらっしゃいますし、小売業が忙しいときはもちろん外して取るんですけれども、遠慮なく1週間も悠々とお休みが取れるっていう環境ですね。
なるほどですね。これ例えばですけれども、夫婦2人揃ってイオン まあ、給食さんに入ってるとか
いらっしゃいますよ、はい、
あ、そうですか。そういう場合に一緒に取ったりとかされる方もいらっしゃるんですかね。
もちろんこの期間に、まあ、遠くに旅行に行ったりだとか。
最高ですね、それはね。
最高ですよね。
やっぱりなんかこう仕事が違ったりとかすると、あと、まあ、同じね会社内だとすると、まあ、そこも気を使うじゃないですか。
そうですね、
ちょっとなみたいな、二人抜けるのきつかったりするかなみたいな思うんですけれども、
逆にずらして夏休みを充実させる方もいらっしゃいますね、うん、お子さんだけ家で残すのが心配な場合は奥様が先に1週間取られて、
はいはいはいはい、
後からご主人が1週間取るとかっていう取り方もあります
ね。なるほどなるほど、そうかそうか、そういうこともできるのか
ですね、
まあ、やっぱ夏休みその学校、まあ、学校というか子供たちの面倒を見るだけじゃなくて、やっぱまあ部活とかなんとかっていうのもありますもん ね、 そ う、 ね、はい、そうかそうか、そういう時にも便利ということなんですね。うん、これもなかなか知らないんじゃないかなと思いますね。入ってみなきゃわからないみたいなところね、はい、あるかと思いますけれども、うん、そうなんですね。その他、その、例えば、まあ、そうですね、最近って言っていいのかな、うん、わかりませんけれども、イクメンとかっていう言葉が流行ってたりとかもしますが、はい、そのあたりもどうですか？
イクメンといえば、ちょうどですね、今、はい、奥様がお産をされまして、うんうんうん、今、1週間ほど休暇を取ってる従業員もおります。
あ、男性が、
そうですね、
取ってると。
2番目のお子さんでしたので、ね、まあ、上のお子さんの面倒を、はいはい、奥さんが入院されてる間に見ないといけないってことで、お休みを取得してます、実際。
あ、まあ、はい、育児休暇みたいな感じで取れるってことですね。
そうですね。はい、
あ、そうなんですね。いや、その結構ね、その、子育てをしていく、まあ今、となっても共働きが当たり前のようなね、
はい、
あの世の中なので、休みが取りやすく、そしてまあ子育てをしやすいというようなのは、ちょこっと分かってきたかと思いますが、ただでもこれってやっぱりこう、まあ、上の方々というか、うん、ちょっとね、まあ、なんていうかな、一昔前じゃないですけども、はい、そういう方々もやっぱりいらっしゃるんじゃないですか。その
もちろん上司に当たる世代の方々は、まあ、はい、うんうんうん、どちらかというと一生懸命お仕事頑張ってきて、うんうんうんうん、奥様が家で子育てをされている世代の方がまだまだいらっしゃいます。
なるほどですね、
はい、
まあ、そういう方々からこのちょっとずつ意識が変わってきての、うん、こういった取り組みだったりするんですかね。
そうですね、はい、社内で育ボス検定っていう
育ボス、
はい、検定があるんですけれども、はい、うんうんうん、まあ、職場で働く部下がですね、うんうん、働きやすい環境を作るために検定形式のテストがありまして、でそれを受けて、まあ、今こういう時代ですよと、
うんうんうん、
熱があったらすぐ返してくださいねとか、うんうんうん、そういうのをフォローできるような検定を上司からまず受けてます。
あ、なるほど。これじゃあ、まあ、育児を、まあ、なんていうんですかね、ボスだから、まあ、その上司みたいな感じですかね。
はい、サポート。
なるほどですね。育ボス検定というのがあって、
はい、
まあ、上の方々、まあ、その上司の方々が、はい、まあ、そういった検定を受けて、で、OK が出れば、まあ、その、なんていうんですかね、なんかそういう認定書
が送ってきます。
なるほどですね。そういう感じになるんですね。
なので、仕事と育児が両立しやすい環境を、上司がもう作ってあげるっていうのが大前提ですね。
そうなんですね。はい、なんか、やっぱ聞くところによると、その、すごくね、時代の最先端を言ってるような、気がしますが、はい、もちろんですね、まあ、その子育て、まあ、教育っていうところでいくと、
はい、
子育てだけじゃなくて、
はい、
まあ、いろんな方々にも配慮していかなきゃいけないっていう部分もね、もちろんあるかと思うんですが、うん、そのあたりはどうですか？
そうですね、まあ、逆に今介護されてる方とかもいらっしゃると思うんですけれども、まあ、その介護されてる方のための介護勤務っていうのもございまして。
ああ、介護勤務
ですね、はいはいはい、育児と、まあ、似たような感じではあるんですけれども、うんうん、まあ、勤務時間を短くしたりとかですね、そういった中でいろんな環境で社員が働いてるっていうのを理解するためにも、そういうダイバーシティって言いますか、いろんな、こういろんな人たちを受け入れようっていうのがもう会社の方針なので、その環境を理解した上で、まあ、働きやすい環境を作るっていうのが、まあ、イオン九州の、イオンの、まあ、狙いといいますか、
ね、
一番の。
はい。で、まあ、それをやっていくためには、
はい、
上司からやっていきましょうみたいなのが、
ね、
育ボスみたいなのがあったりとかっていうのがあるんでしょうね。なるほどですね。これはね、まあ、これから先、それこそ大学生とかは、3年生かな、はい、とかは、企業研究なんかをして、12月ぐらいから、まあ、その、説明会とかに行ったりとか、まあ、すると思うんですけども、ちょっとね、このあたり、なかなか聞けないんじゃないかな。まあ、もしくはね、聞くことが、まあ、少ないんではないかなと思いますので、ちょっとこのあたりも、注目して、いきたいなと思うところでもあるかと思いますが、うん。だいぶ、時代の最先端を、浮いてるんじゃないかなという気がしますね。これ ちょっと僕も魅力的に感じますので、やっぱり自由に働くっていうのは、それこそ、僕らなんかはゆとり世代と言われた世代なんで、それから、フリーランスっていう働き方がすごい、広まってるのも、僕らの世代なんじゃないかなと思いますが、そういう意味でちょっと自由な、と言いますか、自分たちのその、状況に合った勤務体系を選べて、そして休みが取りやすかったりとか、働く方に配慮されたシステムっていうのが作られているということで、こちらちょっとねチェックしておいてほしいなと思います。なるほど、いいですね。
そうですね、は
い、実際にその、こういうのを使ったとか、その愛子さんはあるんですか？
私は今現在、9時勤務の2時間短縮っていうパターンで働いてまして、ですので1日の労働時間6時間ですね。なので子供が小学校5年生がいるんですけれど、1人、この子が帰ってくる頃に私も家に帰り着くっていう。
なるほどですね、やっぱり、この子供がね、帰ってくる時間帯に自分がいるかどうかっていうのも、なんかちょっとね、
そうですね。
ちょっと受ける印象も違いますしね。そうか、それはすごくいいですね。僕も両親共働きでしたので、帰ってきてね、誰もいないとかももちろんありましたし。
ちょっとやっぱり寂しいですね。
そうですね。土曜、日曜なんかもね、土曜日か。主に土曜日ですけれども、まだ、土曜日授業があった世代ですので、その頃にはちょっとね、寂しさが、あったりもしましたけれども、そんなのも勤務体制でね、変えていけるということで。いや、これ素晴らしい取り組みをね、されてるなと思いますが、このシステムなんかに関してはね、それぞれ、実際に入ってみなきゃわからないところとか、あとは、学生にはまだね、ちょっとわからない部分っていうのは多いと思いますので、実際にね、これから進路を考える上では、そういうね、取り組みをしている企業があるんだっていうのは知っておくべきだと思うし、イオンさんがね、この近いところでそういった取り組みをされているっていうのはすごく嬉しいなと思うところでもありますね。
ありがとうございます。
いい、愛らしいなよね、やっぱりその働かれてる世代
多いですね、
多いですので、やっぱりそういうところでね、こういう企業があるんだって思うだけでもね、やっぱ全然違うと思いますので、ぜひね、参考にしていただきたいなと思いますし、もし気になることがあったらね、聞いてみても面白いかもしれません。ということで、時短勤務があるということ。
そうですね。
そして待遇について、もちろんね、他の社員とも全く変わらないし、半年に一遍、7日の連休を取れと。義務だ。
義務です。
いうことですね。そして、男性でももちろん育児休暇が取れるし、女子の方は育ボス検定を受けている。それから、子育てに関してとか、その人権教育なんていうのもあるということで。
そうですね。
先ほどお伺いしましたが、こういったいろんな教育なんかもして、従業員が働きやすい環境を作っている。ということですね。いやー、とても素晴らしいなと思いますが、この後ですね、後半。愛子さんの家庭教育について、ちょっと掘り下げつつですね、聞いていきたいなと思います。ということで、この時間ブレイクをお届けしましょう。デフテックでマイウェイ。ではここからは後半、愛子さんの お家の家庭教育学級、家庭教育学級、ちょっと先走りました。家庭教育ですね。について、聞いていきたいなと思いますが、まずですね、お子さんがさっきもいらっしゃるということで、小学5年生 と
中学校3年生。
あ、受験だ。
受験です。
ちょっとそこはね、保護者としても、いろいろ。
緊張の1年ですね。
でも大丈夫。でも大丈夫と僕は言っておく。
ありがとうございます。
いや、大丈夫なんですよ。僕も後半ぐらいまでね、何もしなかったけども、大丈夫。
そうですか。どうにかなるっていうのはわかるんですけど、言えないですね、子供に。
そうです。
頑張れしか言えないです。
本当ですね。そこはありますけれども、そのご家庭では、例えば旦那さんはお仕事ももちろんされていると思いますが、その中でどういった取り決めみたいなのがありますか？
先に帰ってきた方が食事を作るっていうルールがあったんですけど、その流れでいくと、食事担当はやっぱり主人がやってくれてますね。好きみたいで、料理がですね。なので、もちろん私が早い方が多いんですけど、 確実に主人がする方が経済的で美味しいです。
はい、ご主人が料理好きだということで、そうですね、もう本当に、まあ、そういった方々も、まあ、方々というか人たちも、まあ、ちょっと増えてはいるみたいで。
そうですね。なんか、つい最近まで恥ずかしくて言えなかったんですけど、割と同じお母さん世代に聞くとうちもそうよっていう家庭が多いので、
あ、そうなんですね、
いいんだっていう安心感が。
はいはいはい。いや、僕も料理好きなんですけど、はい、なんか大学生の頃はそれこそそれが先行しちゃうとあまり良くなかったりするんですけど、はい、でもなんかそういう友達というか、あ、後輩とか先輩にももちろんね、料理好きの人たちは結構多くて、はい、うん、まあ今のその環境でいくと共働きっていうのも当たり前だし、はい、どっちがね、家事をしてもいいと思いますけれども、うん、ご主人が料理をするということですね。
はい、
なるほど。では愛子さん、愛子さんは何をされてるんですか？
私は洗濯、うん、掃除、うんうん、犬の散歩。
なるほど。
はい。
そういうことですね。まあ分担しているということで。
分担してます。
はい。まあ共働きということで、でもなかなかこう大変な部分あるんじゃないですか？その仕事の折り合いとか。
そうですね。お互い忙しい時期があったりすると。うんうんうん、やっぱり子供たちがもう帰ったらやっぱり率先してご飯作ってるっていうこともありますね。
そうなんですね。あ、お子さんがご飯を作ってる。
そうなんですよ。長男がやはり料理が好きで、
はい、はいはいはい、中学3年生の。
そうなんです。
お、なるほど。
はい、お粥を作ったり、
はいはい、ご飯を作って、まあ、
もう食べててくれることもあります。卵焼きしたり目玉焼きしたり、はいはい、まあ、納豆は常に冷蔵庫入ってるので。
なるほどですね。
はい、
ああ、そうなんです ね。素晴らしい。
自立してます。
素晴らしい。いやいや、もう将来有望な感じがしますけれども、あ、じゃあそういう感じの道に行ったりも考えたりしてるのかな、どうなのかな。
そういう話もしたいんですけどね。
なるほどですね。まあ、中学3年生というところで、はい、ちょっとね、まあ難しい時期だったりもするのかなとは思いますが、あ、でも、そのお子さんが食事を作るっていうのは何か指導じゃないけども、一緒にやったりとか。
全く教えてないんですけど、はい、おそらくまあ、やっぱり主人の姿を見て、やってみたいなって思ったんじゃないですかね。
そのご主人と一緒に作ったりとかしてるんですね。
まあ、たまにやってますね。
まあでもそういう姿ってやっぱ大事ですよね。
うん、そうですね。
うん、まあ、そのご主人に限らずですけれども、はい、ご飯楽しそうに作って一緒に作るとやっぱ、あ、楽しいことなんだなって子供もね、やっぱ思いますしね。うん。またあと、ちょっとね、勝手ながらなんですけども、はい、まあ、どちらか、
はい、
ご主人なのか、愛子さんなのか分かりませんけれども、美味しいねとか、ありがとうとかっていう言葉を、
声かけ
どこかで ね、してるんじゃないかなっていうね、やっぱりそう思って、子供がずっと続けるってことはなかなかないので、そういうところもあるんじゃないかなと思いつつですね。はい、
そうですね。
はい。なるほど。教えてはないけど、食事を作るようになって、まあ自分たちで食べてたりするということで。いや、すごく素晴らしいですね。なるほどね。まあそういう姿を見てるからっていうのもあるの。いうことなんですね。うんうんうんうん。なるほど。で、まあ、その、イオン九州さんで、働くときに、はい、まあ、その勤務形態なんかを利用して、子供たちと、例えばその部活とか、
はい、
あ、そういったのに一緒に行ったりとかも、できたわけですね。
そうですね。週末、なんとなく小売業って土日休めないってイメージがあると思うんですけど、
はいはい、そうですね。
ですよね。うん、なんですけど、やっぱりそこは、調整次第といいますか、段取りでは可能です。なので、まあ、例えば主人が土曜日休めないよっていう場合、私が土曜日休んで、
うんうんうん、
日曜日はお任せするっていう感じで、完全にこう、協力し合いながら、まあ、そういう習い事とか、そういったのもこなしていってる感じですね。
うんうん、そうなんですね。はい、ちなみに、お子さんは何かその習い事的なことはしてるんですか？
二人ともサッカーしてるんですよ。男の子なんで。
はい。
はい、
ちなみにどちらに？
FC アラーラ鹿児島、先ほどまで戦ってました。
あら、ちょっとね、
ちょっと
結果なんかはね、気になる方はもういらっしゃると思いますし、愛子、ね、さんご自身もね、もしかしたら気になっているところかもしれ
ない。気になりますね。
はい、知れませんけれども、はい、まあでも、そういうのもね、充実させるためにも、まあ子供たちが、
そうですね、
参加しやすい環境を作るためにも、自分たちが、その休みを取りやすい環境っていうのを、この企業として、ね、やっていないと、
ね、ありがたいですね、
難しいことでもありますので、まあ、そういうところでこうちょっとイオン九州さんのこの取り組みとか、あ、そういったところをね、フルに活用していってるんだろうなと思いますし、
はい、
まあ、今ならではのね、その共働きっていうところで、はい、お子さんが自発的にやっていっているということで、
はい、
いやー、素晴らしいな。ちょっとその家事分担っていうのもね、はい、まあ、最近のものなのかなっていう気がしないでもないですが、
そうですよね、
はい、ね、まあ、 家事はね、できるに越したことはないと思いますので、聞いている男性の方々も、はい、何かしらね、やっているかとは思いますが、まあ、そんなところで、助け合いながら、やっているということですね。
はい。
はい。まあ、でも、やっぱりね、そうは言っても、ちょっとこう難しい部分もあったりするんですか？子育て。
そうですね。この中3男子が、目下反抗期中ですから。
あ、そうなんですね。
そうですね。
ちょっと大事な時期でもありますがね。
はい。
はい。そうなんですね。まあまあ、思春期だったりとかね、まあ、反抗期なんていうのはあるかと思いますけれども、そこで、子供たちとね、
はい、
まあ、じゃあでも、そのコミュニケーションなんかはどうされてるんですか？
まあ、お家でももちろん喋るんですけど、うんうんうん、例えばまあ、何ですかね、こう、何かこう、語り合いたい時っていうのはやっぱ照れくさくて、
うん、
息子もなかなか本音が言えないので、
うんうんうん、
LINE ですね。
LINE
のやり取りで、
はいはい、
まあ、親としてはこう思ってるんだよっていう思いを伝える、意外と素直に返ってくる場合もありますので、
うんうんうん、
まあ、手紙みたいな感覚で書いてますね。
なるほどですね。まあ、そのこれも今ならではなんじゃないかなと思いますけれども、その SNS、まあ、LINE ですね、を使って、メッセージをやり取りするということで、まあ、そのね、家庭においても割とこう最先端というか、結構まあ時代の流れに沿ったね、やり方をされてるし、うん、まあ、受験っていうね、ちょっと心配な部分あるかもしれないけども、そこはどうにでもなりますので。なると思ってますので、
はい、
はい、子供を信じていただければなと思います。そして、まあ、働きやすい環境でね、されているということなので、うん、うん、本当にね、そういう企業さんの取り組みっていうのをちょっとね、チェックしてみてほしいなと思います。はい。はい、はい、ということで、そろそろ お別れの時間となってきましたけれども、本日はですね、イオン九州株式会社イオンアイラ店の愛子さんにお越しいただいてお話をお伺いしました。愛子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。